毎週この時間はゆうゆう釧路湿原塾をお送りしております。今週も釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺います。大西先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。毎日晴れの日が続きますね。
はい、
まあそれでも寒さが厳しいから、だけどね、テレビの画面で見ますと、札幌旭川あの方面はね、吹雪ですよね。
そうですね、
場所によってね、まあその点では釧路というのはね、晴れが続く天国ですね。
はい、
だけどね、私の場合はマイナス10度を超すとね、指先がね応えてくるようになりました。ちょっと白っぽくなるんです、指先が。さて今寒さといえば、スケート国体、
はい、
これがですね9年ぶりに釧路で開かれているということですよね。
はい、
時たま国体が開かれて、まあ、スケートですけども、
はい、
今回の場合は、札幌がスキー、
はい、
釧路がスケートですよね。
そうですね、
何年か前にね、今の天皇陛下がね来られたんですよ。
はい、
皇太子の時に。
へ、
思い出します。寒い日で、そしてね、私はお話しする機会があったんで、お二人とお話をしたんですが、寒いですねって言うから、
はい、
いや寒い釧路はねこういうので慣れているんですよというお話から始まったんですよ。
はい、
あれからね、殿下は天皇になられて30年経って、
はい、
そしていよいよ退位されようとしてるわけでしょう。
はい、
私が年取るのも当たり前ですよね。本当ね、
はい、月日の流れを感じますね。
月が、ね、流れ、はい、だけどそのスケート国体、
はい、
2000人ぐらいの人が釧路に来て、あちこちに泊まられてね、そして、いや釧路って天気がいいなと、寒いけどもコンディションがいいぞと、
はい、
まあいい記録がですね生まれればと私は願っているわけであります。
はい、
それから大津海の方、流氷がですねもう網走港に接岸しているという。
早いですよね。
早いです。だけどね、いつ来るか分かりませんから、本州の方のね旅行会社は釧路のろっこ号網走の流氷ツアーってもうやってるんです。
はい、
そしてそれはですね、釧路まで飛行機で来て、それからのろっこ号に乗って、そして標茶までですよ。
はい、
そこにですねバスが待ってるんです。
ええ、
それで山越えをして網走まで行って、
はい、
流氷が来なかったらがっかりして帰るわけでしょう。
はい、
今年みんな喜んで。
そうですね、
はい、すごいって。ガリンコ号が、
はい、
あの門別ですか、網走はオーロラ湖、
はい、
オーロラ1号2号ってあるんですよ。
流氷砕氷船ですね。
それがねいっぺんに2つ出てね、流氷の中をガリガリガリってやるわけでしょう。
はい、
向こうにはワシがいるわけでしょう、
はい、
オジロワシだとかオオワシがね、みんな大喜び。
そうですね、
はい、まあその前にいろんなことを調べていると思うんですが、この流氷っていうのはね、この網走釧路ったら北緯45度から6度です。
はい、
地球っていうのは北極から南極まで180度あって、2で割ると赤道が0度でしょ。
はい、
そうするとね、比較的北の人から見ると南なんです、この北緯ね。
はい、45度っていうのは、
はい、ヨーロッパでもね南ですよ。
はい、
ところがね、流氷は向こうの方はですね、ノルウェーだとか、アイスランド、
はい、
イギリスよりもちょっと北の方に来るんです。そうするとね、北緯のね45、6度でね来るったらね、信じられないんですよ。
こんな南まで来るのみたいな感覚なんですね。
お得そうですよ。ですから台湾あたりからね、ヨーロッパ行くよりも、
はい、
日本の流氷がお得だと。
あ、なるほど、
はい、そういうことになりますよね。
はい、
そしてよく知っておられるんですよ、流氷のこと。
はい、
今度は私2月2日の日に、
はい、
のろっこ号ですね、
あ SL 冬の出現号
にね、
はい、
載せていただいて、
はい、
ご質問があれば皆さんの 質問を受けるということで、
ネイチャーガイドということ
で、ネイチャーガイドをね、してみたいと思っておりますので、はいはい、また新聞によれば、私は実際そこに行ってないんで分かりませんけども、ジェリーアイス、
はい、
うん、これはですね、いろいろなアイスの形がありましてね、
はい、
これはたまたま宝石に見えるからということですかね、
はい、
うん、あのペンシル型のスティックアイスだとかいろいろあるんですよ、
はい、
あちこちにですね、うん、まあ、これは阿寒川の川口で見られたと、
はい、
うん、阿寒川というのは川口に来ますとゆったり流れますよね、
ええ、
そしてそこに寒い朝、何日もかけて氷ができるわけですよ、
はい、
でそれが割れて、
うん、
そして川口に来て海に入るけれども、海の波に押し戻されて、
はい、
そして砂浜に打ち上げられるわけでしょう。そういうことでね、それが太陽の光に当たってキラキラしてると、
はい、
うん、まあそれでね、まだそれが名物になればいいじゃありませんか。
そうですね、
十勝にもこれに似た条件のところありましてね。
ありますね、うん、そっちの方がなんかこう有名なんです
けども、有名だったんですがね、
まあ、お楽しけでも見られると、
うんうんうん、まあ、そういうことがありますが、
はい、
この他にですね、
うん、
釧路川の、ハスハ氷、
はい、
これも最近温暖化によってあまりできなくなったんですが、
はい、
まあ、できる寸前まではね見れるんですよ、
東
釧路東野の方から、
はい、
少しずつ氷がですね熱くなりましてね、それがゆっくりとした流れ、
はい、
それから潮の満ち引で海の方に吸い寄せられてきて、
はい、
それがガチンガチンと当たりながらね、ハスの葉っぱのように、周りが盛り上がって、
はい、
川一面を、釧路川一面を覆い尽くすわけでしょう、
はい、
まあそういうわけでね、これもめったに見られない、
はい、
よそでは見られない現象、
そうですね、
ね、川の条件とですね、
うん
うん、まあ、それがジュエリーアイスにはならないんですよ、砂浜がないし、
そうですね、
はい
はい、
途中で消えてしまうんですかね、まあそういうことがあって、我々はですね、いろいろそういう冬の現象に恵まれていますよね、灯籠の御神渡り、
御神渡り、はい、
うん、まあそういうのもありますしね、
はい、
30日の日にね、
はい、
1月の30日ですが、国交省が、道路だとか鉄道だとか、そういうのを管理するお役所ですよね、
はい、
実は、道の駅というのが全国に何百箇所もあるんですよ、
はい、
そのうちのね15をね特別に重点道の駅にするというんです、
はい、
その中にね北海道2つあるんですが、手鹿川が当たったわけです、
はい、
もう一つは海岸縁の留萌の方、
そうですね、
ということですがね、うん、手鹿川の道の駅は佐藤さん行きましたか。
私もよく使いますけど、
そうですね、
はい、
北見から帰りだとか、
はい、
それから知床の峠を通っただとかね、
はい、
うん、それから阿寒の横断道路を通っただとか、真周湖に行っただとか、ちょうどですね阿寒真州国立公園のね、
はい、
一つのポイントですよね。
そうですね、
うん、道の駅というのは私どもドライバーがいやー眠くなったなって、ちょっと休もうかっていう、そしたら一緒に乗っていた奥さんだとか子供さんはご飯を食べようよって言うわけでしょう、
はい、
そしたらお土産売ってるわけでしょう、で阿寒の道の駅にはキュウリやトマトや
野菜とか、
ね、野菜売ってますよね、ということでね、その土地とそれからドライバーとが交流する場所で、
はい、
しかも、特にこの手鹿川の場合は日本一のですねカルデラ、
はい、
これは周辺がですね満州カルデラがあるし、中には硫黄カルデラがあるし、硫黄山カルデラですね、それから周りの外輪山のモコテ山だとか美幌峠だとか、
はい、
真ん中にクッシャル湖があるわ、
うん、
もうねポイントですよ、
はい、
だからね国交省の皆さんはよくそれを知っておられたなと思うわけであります、うん、
はい、
景色だけでなくて、
うん、
これは火山のカルデラの中ですから、その火口原の方からですねいっぱい下の方からあったかいお湯が出てまいりますよね、
はい、
これヨーロッパの方でも、結構温泉というのはね昔から有名ですよね、あれ テルマエというのがあるじゃん。
テルマエロマエ、
ね、ロマエのね、
漫画から映画にもなりましたけどね、
映画にもなりましたがね、もうヨーロッパでも温泉は外せないって、はい、お風呂の習慣があるかないか分かりませんけども、アイヌの人はね、熱いの。これはクシャロコのアイヌの人もそうですが、どちらかというと熱いというのは、鳥の温度42度よりも高くなるとね、アイヌの人はヌーと言ってたんです。
はい、
うん、それから我々がちょうどいいぐらいというのがですね、40度ちょっと前ぐらい、これがね、薬という、
はい、
うん、釧路とよく似た言葉です ね、 ですね。そして、いや寒いなというのがね、言う、だけどあったかいから、
はい、
ということでね、まあみんなそれぞれ暑いだとか寒いだとかね、なんだとかって言うんじゃなくて、温泉をなんていうんですか、管轄する、温泉法というのがあるんです、
はい、
うん、環境省からも、ね、出してるんですけども、これはですね、温泉というからには24度なきゃいけないと、
はい、
24度以上でないとダメだと。
あ、決まりがあるんです
ね。決まりがあるんですよね、
はい、
でその水の中には、温泉水の中にはいろいろな成分が、役に立つ成分が1グラム以上はなきゃいけない、
はい、
1グラムって1000ミリグラムですよね、温泉法では1000ミリグラムって書いてあるんですがね、はい、うん、まあ、そういうのがね、一つの条件になっている
、はい、
まあ、釧路の場合は24度以下の湿原周辺の非火山性温泉というのがありますから、うん、まあ温めて、温度高くしたら温泉ですから、
はい、
成分もありますしね、ということで釧路はいろいろな種類の温泉天国ということになります、はい、
そうですね、
まあその中でも一番有名なのは川湯ですよね、
はい、
うん、あそこの川湯の温泉というのは、あの横にある硫黄山、
はい、
アトサヌプリの硫黄とアルミニウムの、化合物、
はい、
そういうものが含まれてたね、ものすごく酸性度の強い温泉なんです、
はい、
うん、若い時はいいですよ、
はい、
だけどね、年取ってくるとちょっと入るとヘロヘロになりますよ。
そうですか、
はい、だから温泉の中で真水を見つけてね、入らなきゃいけなくなる。
ああ、なるほど、
うんうんうん、私も元気だ元気だと思いながらね、
はい、
入ってヘロヘロになったことありますから。
それで結構強いんですよね。
強いです、
川湯はね。
川湯はね、我らの体の中でね、消化のために胃液というのがあるんですね、
はい、
あの胃液がね、酸性度からいって pH という値があるんですが、
はい、
これがね 1.8 ぐらいです。
はい、
川湯はね2ちょっとなんです。
まあ胃液よりもちょっと弱いぐらい、ちょっと
弱い、
はい、
うん、それでもね、うん、その川湯の温泉の中に釘を入れるとね、
はい、
太い釘でも針金になるんですよ。
あ、
目の前ではなりません。
じわじわとな
ってますね。じわじわと1週間も経てばね、
はい、
ちゃんと立派な針金になるんです。
そういう成分が、
はい、
ですね、
うん、だからね、私は、ああ川湯が日本一だなと思ったら、ね、違う違うって言われたんです、もっとすごいのがあるって、
はい、
もうね、原液があるって3の、0.3 だって言うんです、どこにあると思います？これね、なんとすぐ近くの十勝岳の、
はい、
噴火口のところにあるんです。
これもちろん人は入れない
ですね。入れないですよ。もうね、亜鉛粒だとかね、釘持っていったらね、水素が出ますよ。
あ、そうですか、
はい、これが日本一という。
あ、そうなんですね、
うん、その逆にね、3にはもう全然関係がないというのもある、
はい、
ぬるぬるしてね、関係ないというのは、これ福井県の方に pH11 というのがあるんです、
はい、
まあ、普通は、7ぐらいですから、どんなに幅があるか、
はい、
そして日本にはですね、保健所調べでは3000箇所もですね、温泉がある。
は
あ、湯壺がですね、2万7000ですって。
はあ、すごいですね。
すごい、やっぱりですね、テルマエのジャパンですよ、これは。
そうですね、
はい、まあ素晴らしい、このね、寒さの中で、
はい、
私も時々ですね、温泉に入りますけども、うん、時々というよりも週に何回かね、
はい、
うん、だけどそれは火山性の温泉であるか、
はい、
非火山性の温泉であるか、
うん、
昔の釧路の海だった時のね、それが 地中で熱せられて上へ上がってくるわけですから、うん、それからまた吉田とか菅が、少しずつ分解して、
はい、
その汁がですね温まって出てくる、
うん、
いわゆるモール泉、
はい、
いろいろな温泉が楽しめる。
そうですね、
この寒い時にですね、
うん、
温泉に入りませんか、
はい、
うん、だけどジップもね入ればね、ヘロヘロになりますよ。そうですね、表現が悪いですね。
体調に合わせて、ね、
はい、
温泉楽しんでください、
はい、
ということで釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺いました。大西先生ありがとうございました。
ありがとうございました。